ただいまは新約聖書の使徒言行録11章の1節から18節に記されている御言葉をお読みいただきました。今日はその神の御言葉に耳を傾けながら神を礼拝したい、そして新しい道をまた神様から示されながら、新しい種の歩みへと使わされていきたいと願っております。でこの使徒言行録の11章の1節を改めて見てみますと、このように記されておりました。さて人たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。まさにここで語られておりますメッセージは、異邦人も神の御言葉を受け入れた、その命に預かったということです。それを言い換えますならば、これは一番最後の18節にある言葉ですが、神が異邦人をも悔い改めさせ、異邦人にもその命を与えてくださったということです。これまで神の言葉とは無縁とみなされていた異邦人、いや神の祝福の外にいると排除されていると思われていたその異邦人にも神が心を止めておられ、今その御心を持って命を与えてくださった、彼らを神ご自身の命に預かるものとしてくださった、このようにしてユダヤ人と異邦人との間を隔てていた壁を神ご自身が乗り越えて、すべてのものがその祝福に預かる道を開いてくださった。そういうことですね。で、もちろんこれは単なるそういう抽象的な話ではありませんで、使徒ペテロが、異邦人であるコルネリウスという人物との出会いを通して、具体的に経験させられた出来事でありました。詳しいことは、この前の使徒言行録の実章に記されておりましたし、そのことを学んでまいりましたので、ここでは繰り返しませんが、ペトロもコルネリウスも互いに自分の意思で何らかの自分の思いで示し合わせてあったわけではないんですね。むしろペトロの方はユダヤ人の掟によって異邦人と交際してはならない、異邦人の家を訪問してはならない、定められていた。ですから自分からは異邦人のもとに行くということをしていなかった。しかしそういう中で神ご自身が聖霊によって彼に働きかけ、またコルネリウスにも親しく働きかけて導いてくださった。そのようにしてこの二人が、それまで出会う術がなかったはずのこの二人が、今までの殻を破るようにして神の新しい恵みのもとに出会うことができた。そういう出来事を通してこの神の恵みの出来事が示されたのです。ところがこの11章に戻りますけれども、こうした神の出来事、画期的な出来事に対して、それを非難する人々が出てきたようです。しかも教会の中にそういうものが現れた。それが2節3節に記されております。ペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をしたと言った。ここで割礼を受けている者たちと言いますのは、ユダヤ人でありまして、ユダヤ教の掟を重んじていた人々でありました。で、そういう事情もあって彼らは、イエス・キリストを信ずる信仰へと導かれた後、教会の一員となった後にも、 やはりユダヤ教の掟、特に割礼という儀式を、まあ、自分自身も重んじていましたし、すべてのものが重んじるべきであると考えていた人々であります。つまりキリスト教徒になるにも、その人はまず割礼を受けてユダヤ人にならなければならない、まあ、そういう主張を持っていた人たちですね。でその人たちが、まあ、ペテロが、その教会の代表とも言えるペテロが、異邦人の、まあ、割礼を受けていない異邦人のコルネリウスの家に行って、食事まで一緒にしたとは一体何事かと、そういう神の掟に反することをして良いのかと、まあ、非難をしたのです。この点において私たちは、一歩立ち止まって今日は、まあ、御言葉に耳を傾けたいと思うんですね。まあ、この人々の非難を聞きまして、私たちはどうでしょうか。まあ、正直に言いますと、まあ、何か細かいことを言って、文句を言ってくる、頭の固い者たちが教会にもいたんだと。そういうしょうがない人たちがいたんだと、そういう思いをどこかで抱くところがあるのではないかと思います。しかしここで私たちは確認しておきたい。確かにこの割礼という問題は現代の私たちにとっては、まあ、どうでもよいように思われる議論かもしれません。しかしこの時代においては、この時代のユダヤ人たちにとっては、これは決してどうでもよい問題ではないし、教会にとってもまた、その根本に関わる重要な問題でありました。ですから、ペトロも、こういう人々に対して、なんだくだらないことを言ってと、見下すような態度は取らないですね。むしろこれを、教会にとっての大事な課題として、受け止め、まあ、事の次第を順序正しく説明し始めたと言われています。これは単に教会の一部の人が分からずやがいると、そういう問題でもすらなくて、ここでまさに教会全体の心というか、教会全体の事柄が問われている。そして教会全体のこのことの大事さを分かち合いながら共に乗り越えていくべき課題として、彼は誠実に、ペトロは誠実に対応していくのです。で、この点に関しては私たちも心に留めるべき大事な視点があると、言うべきでありましょう。私たちの間にも、まあ、自分にしてみれば、まあ、どうでもいいように思われる、まあ、つまらないことにこだわっている、そういう思われる人がいるかもしれない。しかし、そのことによって痛みを負っている人、悩みや重荷を負っている人、その人の悩みや痛みを、こちらの物差しに従ってあっさりと片付けていくのか、そんなことは小さな問題だと言って、自分で始末をしてしまうのか、それともそこで、まあ、相手の人の命ももちろんでありますが、教会全体の命もまた問われていると、見ながら、神の御心を尋ね求めつつ、それを一緒に担い、一緒に乗り越えていくべきものであるならば、一緒に乗り越えていく、そういう道を求めていくのか、それは私たちにとって大切な分岐点であり、重要なポイントです。私たちは、まあ、さすがに、割礼のことはもう議論する余地はないと思いますが、誰もが、いろんな現代的な私たちの周りに起こることを通して、逆にお互いの間に まあ、様々なこう、例えば、教会員同士でなくても、様々な差別意識という壁の中に自分がいるということ、そういうものを自分が作ってしまうものであるということを、やはり気づかされてまいります。ある意味では、目立たないことであればあるだけ、そのことに気がつかないままに、ことを片付けてしまう。そしてお互いの間の壁を高くしてしまう。そういう危険性があるのです。で、それは仕方がないじゃないかと。言えばそうかもしれないけれども、そこに私たちは心を向けなければなりません。まあ、繰り返し申しますけれども、聖書において、ペテロは頭の固い人たちが変なことを言い出したと言って、それらしい対応を始めたわけではないのです。ここにおいてこそ、彼はことの次第を順序正しく語らなければならない。はっきりと相手の人に、違う考え方を持っている人に示すべきことがある。そう思った上で対応していくのです。そしてそうであるからこそ、お前の18節をもう一度見てみますと、こう書いてありましたね。この言葉を聞いて、つまりペトロの、まあ、随分長い言葉です。それだけ心を尽くして、時間を尽くして彼は語った。その言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ、命を与えてくださったのだと言って、神を賛美したと言われています。大事なところは、このところで、皆が改めて神を賛美したという言葉で終わっているということ。つまり、教会全体が今まで知らなかったと言ってもよい、経験したことがないと言ってもよい、新しい命を共にある新しい命へと導かれたことを、そのことに気がつくことができ、その命を与えてくださった神に、改めて心を向けて賛美を捧げることができた。そういうところです。ペトロの勝ちだ。頭の固かったものは負けなんだと。また、もうペトロの言うことに逆らえない。もうここは黙るしかないと。そういう勝ち負けが決まって、人々が不平を言う者が黙った。そういう物語ではないんですね。そういう者たちも、まあ、もちろん人間は全て一遍に変わるということはできませんけれども、でも、そういう者たちも、神の御業に、御心に気づかされて、自分自身のある意味では、まあ、固くなさにも気づかされながら、神に心が開かれていく。そして、神を賛美することができた。そういう物語なんです。私たちの信仰生活も、また教会生活も、こうそういうものでありたい、と思うのです。すべてが自分の思い通りに行くこと、自分の計算通りに物が運んでうまく行くこと、あるいは、まあ何かが立たないで、まあみんながまあまあと、平穏無事に済むということ、まあそういうことが一概に悪いとは言えないと思いますが、しかしそういうことだけを求めるのではなくて、そこに何かが立とうとも、ぶつかり合うことがあろうとも、まあそしてこれは教会が実際に経験することですが、分裂する危険さえそこに生じながらも、その都度共に神を向いて、一緒に神に心を向けて乗り越えさせられていく。そして、新しい命に生かされていく。そこに、教会の命があり、また、もし教会というものが、 発展していくということがあるならば、そういうものがそこに起こってくるのです。私たち自身が、その意味で、改めてこのペトロの最後に、またその言葉に心を向けて行きたいのです。で、そういう思いを持って、改めてでは、ペトロはここで一体どういう語り方をしたのか、どういう対応をしたのか、まあ、長い言葉ですから、一つ一つ見ていくことはできませんけれども、まあ、そのことに大きく目を向けていきたいと思います。あなたは、割礼を受けていない者たちのところへ行って、食事まで一緒にした。どうしてそんなことをしたのか。それで本当にいいのか。まあ、そういう非難に対して、彼がどう語ったのか。お読みになると、またお聞きになればお分かりになりましたように、彼は自分の理論とか、また神学的な理論、説明によって非難する人々を打ち負かそうとはしておりません。まあ、もちろん時によってはそういう議論や論争も必要かもしれませんけれども、まあ、この場合、彼はそういう道は取らない。で、彼がしたのは、コルネリウスをめぐって自分が見聞きしたこと、また自分が実際に経験させられたことをそのまま順序正しく語るということでありました。で、これはこの11章のこと、ペトロの言葉と11章の物語全体を比べてみるとよくわかると思うんですね。まあ、ある意味では退屈になるほど、ペテロの言葉は、実証の繰り返しです。で、それは、こういうことをやったからうまくいきました。自分はこういうふうにしたから成功しましたという話でもない。むしろ、まあ、ペテロのことですが、はじめは自分もよくわからなかったけれども、神が私に現れて、見つかりを通して神ご自身が私に、またコルネリウスにこのようなことをお命じになった。このように自分たちを導いてくださった。そして、まあ、自分はすぐにはわからなかったけ、神の御心はすぐにはわからなかったけれども、その一つ一つのことを通して、その御心を神は私に悟らせてくださった。その内容とは何か。神は人を偏り見ることはないということ。異邦人さえも、その祝福のうちに、命に預からせてくださるということ。そして実際にそのことを、神ご自身が証明するかのように、神は、私たちと同じ聖霊の賜物を、コルネリウスたちの、その家の者たちの上に注いでくださった。彼らを、神の一つの教会の一員としてくださった。まさにそのこと、一つ一つ神様は、一つ一つの出来事を通して、神はそのことを私に教えてくれた。私に教えてくださった。そして私をも、コルネリウスをも、新しいものへと作り変えてくださった。それがペトロの語り方です。そのようにしてペトロは自分が神によって開かれていったということ、開かれていった、そのあり方を語っているんですね。でも得てして私たちは議論をしたがるんです。で、議論を繰り返すんです。で、人間の理論というのは得てしてお互いの間の交わりを閉ざしてしまう危険があります。まあ、神の前にも自分を閉ざし、一人自分が壁を築いてしまう、そういう結果につながることが案外多いんですね。それは勝つかもしれない。 議論に勝つことはできるかもしれないけれども、そこで得るものは何かといえば、一人ぼっちになってしまった自分だけなんです。それは言ってることがいい加減だから、間違ってたから、というわけではないんですね。言ってることは正しいかもしれないし、むしろ人にとって有益なことを言っているのかもしれない。それでも、そこにある交わりは、人間の理論によっては、そこにある交わりは壊されてしまうことも、残念ながら珍しくはないのです。で、この場合、むしろ、ペテロを非難したユダヤ人たちの議論は、そういうものではなかったでしょうか。神の掟に背いて、異邦人と交際するとは何なのか、何たることか。それ自体は決して、でたらめな議論ではありません。いや、ユダヤ人たちにとっては、大切な議論です。でもそれは、今神様が新たに開こうとされている新しい交わりに対しては、破壊的な役割しか持たない。まあ、ある人が、このユダヤ人たちの議論というのは、まあ、あのルカによる福音書の15章にある、まあ、いわゆる放蕩息子の例え話に出てくる、こう兄息子の言い分に、似ているのではないかとおっしゃっておりました。まあ、真面目な兄息子の言い分ももちろんでたらめな話をしているわけではない。自分勝手なことを要求しているわけでもない。しかし彼の言っていることが正しくとも今生まれ変わって帰ってきた弟息子が、もう一度、父の家で、その父の息子としての新しい人生を始めようとしている。その命の出来事には触れてゆかないのです。そして彼自身もまた、そういう新しい命の出来事に、自分が触れてゆかない。そこに開かれてゆかない。そこに、新しく実現している。もうすでに新しい命の交わりが実現しているのに、一人彼はそこから外れてしまっている。なんともそれは寂しいことです。しかし私たちは、そのようにして、自分の正しい理論を振りかざしながら、壁の中に、閉じこもってしまうことが案外多いのではないでしょうか。ペトロは一つ一つ自分が経験したことをたどっていくのです。ヤッファの町で祈っているときに一つの幻を示された。すぐにはわからないけれども神から示された幻である。神が今この自分に対して新しい何かをもたらそうとされている。それを示す幻である。その幻について考えているときに、まさにコルネリウスの元から使わされた人々が自分の家に到着した。するとそのとき、今一度神ご自身が聖霊において私に命じてくださる。ためらうことなく一緒に行きなさい。そのように始まるペテロの話が、異邦人のコルネリウスの家に訪問した時の状況に移って行き、最後にはコルネリウスから御言葉を、神の御言葉を聞きたい、聖書の御言葉を語っていただきたいとの願いに接するんです。そして、その神の言葉を語っているうちに聖霊が、コルネリウス先の上にも注がれて、神の大いなる救いの出来事が、新しい命の出来事がそこに起こっていることを、また彼自身がその中に、ただ中に置かれていることを知らされていくのです。どれほど豊かな 命の交わりがあったでしょうか。そのことをペテロはまだ把握しきれていないでしょう。しかしそこにある命を彼はもう生きている。そこに神が与えてくださったその命のただ中を彼は生きることを許されている。しかも異邦人のコルネリウスと共に新しい教会の歩みへと彼は歩み出すことができた。その命の交わりがある意味で固くなだったかもしれないユダヤ人たちの心にも触れていくんです。ユダヤ人のキリスト者たちの心にも触れていくんです。ペトロの勝ちだと、自分たちは負けたんだと、彼らはふてくされて黙ってしまったわけではないですね。先ほども申しました、みんなが一緒に神を賛美することができた。ペトロを通し、コルネリウスを通して表された神様の出来事を一緒に賛美することができた。そこで教会は揃って新しい未来に向かって、神様が備えてくださる新しい命の道に開かれていくことができた。自分自身をそこに開いていくことができた。そこから本当に教会が異邦人の世界に向かって歩み出していく歩みが始まっていくのです。この後、来週の箇所ですが、19節のところを見ると、小見出しにアンティオキアの教会と書いてあります。海辺の町です。そこからいよいよ教会は海を通って異邦人の世界へと旅立っていく。その礎がこういう形です。ペテロに、コルネリウスに、そして当時の教会、ペテロたちを支える教会たちの中、教会の中に与えられていったのです。私たちも今日このような神様の新しい命の出来事、命のストーリーの中に招かれているということを心に留めたいと思うのです。いや、そのことは自分にはよくわからない。いや、今はとてもそんな、励まされているつもりかもしれないけれども、とても今の自分にはそれはわからないという思いを抱かれる方もあるかもしれません。それはそれでいいと思うのです。でもそういう私たちをも神は招いており、ペテロのように一つ一つのことを通して私たちをその新しい命へと導いてくださる、その新しい教会の歩みへと開いてくださる。その中で一つ一つ私たちもまた新しい神の恵みを発見しながら、共に神の交わりの中で新しい歩みへと踏み出して参りたいと思うんです。今そのところから神が招いていらっしゃる新しい命の物語の中に歩み出して参りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、使徒ペトロを通して、また異邦人コルネリウスを通して、そして今までの思いに固まっていたユダヤ人のキリスト者を通して、あなたはあなたご自身の新しい御業をそのただ中に起こされて、一つ一つその交わりへと、新しい命の出来事へと導いてくださった次第を聞くことができ感謝をいたします。一人一人が深い戸惑いを覚えながら、時には憤りや絶望や失望さえ覚えながらも、あなたによって導かれて新しい命の招きを生きることが許されたことを改めて覚えます。どうぞ私たちもあなたが今招いてくださっているその 招き、心を開くことができますように導いてください。あなたご自身が本当の命のうちに私たちを招き、またあなたの御栄を表そうとされています。そのあなたに従って新たな歩みへ歩み出していくことができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今に捧げします。アーメン。